男前の、うん、あの結婚詐欺師みたいなもんでしょこれ。
あ、そう、クヒオ大佐みたいな。
そう、あれのめっちゃ男前の声のいい人でしょ。
そう、
このパターンで絶対よかったですね、結婚詐欺師と結婚しなくてって言われたら、ハローハリネズミが殴られるパターンですよこれ。結婚詐欺師でよかったのよみたいな、ずっと騙されたかったみたいで女が泣くパターンじゃないこれ。
だからみんなもっとあの騙されたかったって思う人はこの番組を熱望してたんですよ、メイクトレックス。
俺も、うん、クヒオのオールナイトニッポンとか聞きたいもん。
クヒオ大佐のオールナイトニッポンやってくれる
んですよ。最終的にあのジェット機の音から始まって、
今イスラエル上空を飛んでいるみたいな。
そう
そうなんです。
そうだって昭和の頃のテレビなんてもっとひどかったよ、うん。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も5月某日東京某所我が家でお届けしております。お相手はいつものように私豊子名人と、今日もズームで長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
坂本さんがインターバルの間に、はい、ダイソーのお菓子が一番うまいわって言ってたんですけど、
あ、ダイソーのお菓子が一番うまいっていうか、ダイソーで一番おいしいお菓子ね。
ダイソーで一番おいしいお菓子、
はい、
ダイソーでお菓子買ったことないんだわな。
え、ダイソーのお菓子コーナーってすごいやろ。
すごいんですか。
はい、
イカピーナ、
イカピーナ、僕イカピーナが多分ダイソーで一番おいしいんじゃないかなって。まあ、イカピーナって別にダイソーだけじゃなくていろんなところで売ってますけど。
あ、電力豆みたいな感じのやつね。
そうそうそうそう、あれの、で、うん、あれのでっかい版。
え、ちょっと待ってさ、イカって、イカピーナって、イカが入ってるわけじゃないんですか？
イカの匂いっぽいのはする。
イカ臭いってことですか？
イカ臭いって失礼だな。
いやいやいや、薄ピーナ、イカピーナ、エビピーナっていうのがあるんですね。うん、
薄ピーナも大好き、俺。田舎のおばあちゃん家に行ったらあるようなお菓子ばっかり食べてるんですけど今。ちなみに、まあ、これはあのダイソーじゃなくてもっと他のとこで買ってきた普通のスーパーで買ってきたイカピーナが今俺の目の前にあるんですけど、はいはい、多分この写真に載ってるやつだと思うんですけど、
うんうん、
1袋474カロリー、
高いですね。カップヌードルより高いですね。
もうね、この1袋がね、うん、晩ご飯。
ほんまに？もっと食うでしょ。う
ん、いや食うんやけど、うん、最近そんなにご飯食べないので俺。前にも言いましたけど、この冬の間にそんなに俺ご飯食べなくて。
食べれなかったんでしょ。
うん、食べれなくて、でも、あ、体を鍛えなあかんなと思ってたんで、腹筋ローラーを毎日ひたすらやってるんですよ今。
今も。
朝晩と、あ、今も。だいたい朝100回、夜100回みたいな感じで。
100回。
うん。あ、あの。膝をつけての腹筋ローラーね。
あ
ー、うん、でそれをだいたい100回ぐらいやるんですけど、寝る前と朝起きた時にだいたいね、ずっと体重80キロ切ってますよ。
え、僕より低いじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから糖尿病の数値もあのすごい、あの安全圏というか7を切って。
よかったですね。
もう 6.7 とか8とかになって、でもう頭も金髪なので、
うん、聞きましたよそれ。
はい、だからもう本当にあの会社でも誰みたいな、
やばいいかつい やからがいるんでしょ。
そう、いや定年間近のおじいちゃんがグレたみたいな。
何、還暦デビューなの？
還暦デビュー。定年間近のおじいちゃんが突然頭金髪になってめっちゃ痩せて筋骨隆々になってるっていう。
肉体改造しなきゃいけないね、理由があるんですよね。
若干腹筋見えてますからね今。
あ、そう、
はい、
なんか人前ですぐ脱ぎたがるみたいな感じになってくるんでしょうね。あ、これからね、
多分今年の夏はね T シャツめくり上げると思います、
う
ん、僕。
うわ、
嫌なじじいになってますよ。
嫌なじじいですね。
はい、いや、あのイカピーナの話ではなくてですよ。
はい、
お便りが、
はい、お便りが、来ておりまして、今日はそのお便りの話をしたいなと思います。はい、おメールいただいております。てっちりさん、題名ショーン K はプロ太鼓持ちっていうタイトルでいただいております。
太鼓持ちってわかります？今時の人。
え、よっ坂本さん、よっしゃ。
それが分からへんですよ。それが太鼓持ちっていうのが分からない
んじゃ。うん、そういう人でしょ。なんか偉いさんとか、うん、お客さんとかを気持ちよくする人を太鼓持ちでしょ。
昔本当にお座敷にいたんですよね、そういう人、職業の人が。
そうなんだ。
え、そうですよ。 いやだからはぐれ雲とか読んだことないですか？
この前ドラマやってましたね、はぐれ雲、
うん、あん中にもあん中にも出てきます、漫画の中にも。そういうお座敷で、あのね、芸者さんとそれから旦那さんがいると、その旦那さんの横でさすが旦那さんみたいな感じでこう持ち上げる人。
でもそもそも太鼓持ちって本当に太鼓持ってたんですかね、うん、
いや太鼓は持ってないでしょ
まあ例えの話なのかな、
太鼓の下の人というか、
尊敬はプロ太鼓持ちっていうメッセージいただきます。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。少し前第
あごめんね、江戸時代の遊郭で遊客の機嫌を取り、主席酒の席を盛り上げる役目の男たちが常に太鼓を持ち歩きって書いてあるから、ほんまに太鼓持ってはったやなこの人ら。
ああ、客を招き入れる人らってことですか？
いや、あの機嫌を取ってるんでずっと横にいるんですけど、旦那さんの横で、
うん、
あの場を盛り上げるために太鼓を持ってるっていう。
ああ、じゃあ本当にあのそれこそ昔の居酒屋とかで入ってきたら何名さんご案内です、どんどんどんみたいなやってる。
いや、なんかもうほんでその座敷まで行って実際に持ち上げる、うん、人たちですね、横で
っていうこと
なんだ。旦那さんすごいですねみたいな。で、正式な職業名は太鼓持ちではなくて、
うん、
すごい難しい感じで、あの奉還っていう。
奉還、
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 奉還、ちょっとアクセント分かんないけど、だからその座敷で来た旦那さんを気分よくかい、あの持ち上げる人を奉還、太鼓持ちって言ってて、同じ人にずっとついて回ってるのは太鼓持ちではなくて提灯持ちらしい、
うんうん、
あそうそう、このページにそう書いてあった。
奉還、あの奉札っていうのはあの貨幣の兵みたいな字の方の方ね、奉札とかの方ね、うん、なるほどね。そうそう、だ
から、あ、確かね、はぐれ雲の中でも奉還って言われてた気がしますね。
おお、
うん、らしいです。
なるほどね。
だから松恩慶が奉還でしたっけ
いやいやいや、といえばもっともらしい言い方だけど、うん、はい、おメールいただいておりますてっちりさんです。いつも楽しく拝聴しております。少し前第575回の配信で東横名人様が面白いと言われたショーン・ケイ氏のメイクイットネクストをしばらく聞き続けています。感想を X にポストしてしまうとすぐに番組公式が足跡を残していきやがりますので、あまりに ド直球な感想を書くのもはばかられてしまうので、こちらでお焚き上げさせていただきたく書かせていただきます。ショーン・ケイのメイクイットネクストっていうのは、J-Wave で昔、ショーン・ケイが詐称、経歴詐称をして辞める前にやってた番組が、今、ラジコのポッドキャスト、ラジコのプラットフォームで配信しているポッドキャストで、J-Wave とラジオ日経が組んで復活させているんですね。そのメイクイットネクストを聞いていただいているってことです。結論から言えば、この番組はとんでも本に分類されるかと思います。番組がとんでも本に分類されると思います。実際、各話の内容自体は面白い内容、過去ゲストによる過去閉じ、それはそれとして楽しめるものの、それ以上に面白いのはショーン・ケイ氏のトークでありましょう。鉄頭鉄尾、いい声で耳障りの良い、しかし何か言っているようで何も言っていないトーク、相手の専門分野にはそれなりに合わせつつ、わざわざ横文字で表現してすぐに日本語で言い直す仕草、毎回聞いているこちらが恥ずかしくなるくらいのゲストへの称賛。ゲストが年下であってもこの姿勢が全く変わらないなプロ根性すら感じます。そうなんですよ、ショーン・ケイってどんな若い子が来てもいい声で、なんとかさんはなんとかですよね、本当に素晴らしい実績をお持ちでみたいな、絶対あのタメ口とか使わないんですよね。そこは本当に見上げたもんだなと思います。
全然気持ちこもってないけどね。
え、僕？
ショーン・ケイ？
いやいや僕はリスペクトしてるんだろうなと思いますよ。
あ、そう？
うん、
なんか俺高田純次集化するけどね。
いやいやいやいや、本当にもうなんとかねみたいな
誰が相手でも一緒や、あの人。
ああ、確かにね、それもプロ根性ですけどね、
うん、そう。だからまあ、あのもちろんね、言ってる内容は全然違うけど、多分芸としては一緒だと思う、
うん、あ、確かに高田純次味はあるかもしれないですね。
うん、
うん、
あの全然あの思考の芸やとは思いますよ、うんうん、両方とも、
うん、
うん、
ついでにゲスト各界もショーン氏に配慮しているのか、気持ち悪いくらいお互いに褒め合いますね。これがいわゆるワーク仕草なんでしょうか。 詰まるところ、ショーン・ケイ氏とはステージの高いプロ体を持ち、熟練の相槌師なのでありましょう。しかし、ゲストさんたちも番組制作側も、かつての死の経歴詐称問題はどうでもよいんですかね。経歴詐称って、仮に彼のスキルがいかに高くとも、コンサルとしては道義的にアウトでは？などと思います。あと、リスナーからとして紹介されるメール。同時に紹介される肩書きも含めて本物なのかといぶかしんでしまいます。例えばこれ、私はなんとかの経営を知るもんですが、この先の未来、AI の発達によって自分たちの立場が脅かされるのではないかと思います。ショーンさんのこの番組は不確かな文化の時代に備えてうんぬんかんぬんっていうようなメールが来るんですよ、たまに。
はい、はい。
作りメールじゃないかって思われてるんですよね。
僕結構物覚え悪いので、
はい、
ショーン・ケイさんって、
はい、
何かやりましたっけ？
後で説明しますけど、経歴詐称をしています。
うん、卒業しました。
あ、そんな感じ。
卒業証書はこれですみたいな。
で 19.6 秒見せましたみたいなね、
うん、はい、
はい、そんな感じ、うん、そんな感じじゃないけど、ちょっと説明しますね、うん、あとガチの経営層がこの番組にわざわざ悩みを書いて送るなんてことをするだろうか、はてな。今自分としては毎回ショーン経営氏の気持ち悪いお追従やお持ち上げこそ楽しんでおります。まとめたら面白いかもしれませんが、さすがに最初から聞き直す気力は湧いてきません。汗乱舞失礼しました。これからも配信楽しみにしております、ということで、お焚き上げでてっちりさんからショーン・ケイの、まあ、このメイクイットネクストの番組のことを取り上げていただきました。ショーン・ケイがどんなことをしたのかということをもう一回ちょっと
振り、
う
ん、そもそも誰なん、
え、
ショーン・ケイって
ショーン・マクドネル・カーカミっていうハーフゼントした、
男前の人やろ。
男前の人です。いい声でやってる人です。
なんか悪いことした？
いや、悪いこと？経歴詐称。
だって A 声の人って、
うん、
ろくなことせえへんやん。
誰のこと指してるんですか？
いや別に森本さんのこととか安室の声の人とか言ってるわけじゃないんやけど。
言ってるやん。
なんか A 声の人ってほらあんまりイメージ良くないやん。
安室さんの人は、
うん、
うん、なんとか本当に甘い子だな。甘いもだな。いやー、もっと言ってみたいな、痛い動画が撮られてましたね。
うん。
なんか、伊豆かどっかに、ドライブに行ってる時の。
うん。かわいそうに。
稽古は本当に甘いもだなみたいな。で、森本レオは、不倫は多文化コミュニケーションって言ってましたっけ？
いやいや、そんな石田純一みたいなこと言ってた。
うん、そんなこと言ってたような気がする。
うん、
多文化コミュニケーション。
いいよね、こういうのいい人って。
こういうのいい人で悪いことしてない人は、
うん、
多分あれかな、
田口智郎とか。
田口智郎は昔なんかね、ライブで舞台の上でうんこしてたとか、そういう悪いことしてた
っ
ていう。
あかんやん、あかんやん。こういうのいい人ろくなやつおれへんのかいな。
クリス・ペプラーとかは悪いことしてないですよ。
あ、そうなんだ。
うん、ヒロティも別に悪いことしてないですよ。
うん、
うん、大丈夫。ショーン・ケイはですね、もともとはこのコンサルティングとかって言ってたんですけど、は
い、うん、
コンサルタントとして本当にやってたかどうかっていうのはよくわからないままに、うん、誰も下調べをしないままにテレビ番組のコメンターとして、うん、なんとなくそれっぽくいいことを言えて、そのなんて言ったらいいの、コメンテーターとしての瞬発力がすごい良かったんですよね。
頭いいんでしょう。
頭いいんです。でも高卒でこのいろんな大学のところ行っていますとかって言ってたんですけども、うん、当時のプロフィールではテンプル大学卒、ハーバード MBA、うん、パリ第一大学留学、経営コンサル会社代表、外資系企業経験などを言ってたんですけども、
うん、
経営国際経営コンサルって言ってるけど、そのオフィスがまあ、今で言うシェアオフィスだったり実態がなかったりとかしてたりとか、うん、どっからここまで行ったのかよくわからないんですけどね、本当にね。
まああれなんでしょ、悪魔みたいなもんじゃないの。
悪魔
出たこらやけど。
ああ、デーモン小暮閣下のような、
デーモンさんみたいなもんじゃないの。
今から考えればね、
うん、
まずそれが習慣 文集が取り上げたのがやっぱりこのニュースステー、報道ステーションか、報道ステーション、はいはい、古舘史郎のとか、あと岩タイムっていうフジテレビの番組にメインキャスター就任が発表されたことが転機であって、で報道の顔みたいな扱いになっちゃったんですよね、その時にね。
あ
で初めてそこで週刊誌ネット業界関係者は一斉に経歴を確認したところ、テンプル大学は卒業でなく別課程ではとか、ハーバード MBA の取得は確認できなかったりとか、
うん、
パリ第一大学も確認ができてないとか、
うん、
とかとか、だからまだ2000年代2010年代はまだ言っても最近だけど、最近まで実はそんなに経歴に関してちゃんと調べてないんですよ、
うん、
メディア側は裏取りとかも。だからあの拓井真紀、真子、真紀師匠、あの、うん、静岡の方のね、うん、人いましたけど、東洋大学卒って言っても卒業してないっていうのとか、まあこの感覚でやっぱりまだいたんでしょうね、うん、うん、
まあ芸能界ですからね、
まあ報道といえど、
うん、
うん、
いや報道ですか、あれ
報道ステーションは報道だったかどうかは、
まあ、ニュースショーでしょあれ。
そうそう、ニュースショーです、久米宏が作り上げたね。
そうニュースショーなんで、
うん、
まあまあいいんじゃないのっていう気はしますけどね、
うん、
実際頭が良くて気の利いたコメントを言えるんだったら、本当にこの大学を卒業してて何も喋られんやつより絶対いいじゃないですか、
うん、
で男前で声が良くて、
そう
で英語も喋れるんでしょ一応。
英語も独学でめちゃめちゃいい発音なんですよ。
すごいな、もう本当にあの男前の、
うん、
あの結婚詐欺師みたいなもんでしょこれ。
あ、そう、クヒオ大佐みたいな。
そう、あれのめっちゃ男前の声のいい人でしょ。
そう、
このパターンで絶対よかったですね、結婚詐欺師とか結婚しなくてって言われたら、ハローハリネズミが殴られるパターンですよこれ。結婚詐欺師でよかったのよみたいな、ずっと騙されたかったみたいな、女が泣くパターンじゃないこれ。
だからみんなもっとあの騙されたかったって思う人はこの番組を熱望してたんですよ、うん、メイク
トレックスっていう。俺も、うん、クフィオのオールナイトニッポンとか聞きたいもん。
クフィオ大佐のオールナイトニッポンやってくれる
んですよ。最終的にあのジェット機の音から始まって、
今イスラエル上空を飛んでいるみたいな。
そう
そうなんです。
そうだって昭和の頃のテレビなんてもっとひどかったよ、
うん、
嘘だらけやったもんみんな。
ただ、うん、まだ10年ぐらい前でもこういう人が出れるっていうところではあったんですよね。でも本当にラジオタレントとしてはものすごくショーン・ケイはいい、もう経歴がどうもこの番組の内容はどうのこうのっていうか、ショーン・ケイのとにかくトークを聞いてたら、うん、あのうん、なんか自分賢くなったような気もするし、
もうそれで十分でしょ。
十分十分、
うん、だって最近よく言われてるじゃないですか、あのカンブリアとかいろいろ。
おカンブリア宮殿、ヒャダインと金原富で悪いんですか。
いやいや、なんか出てきた社長実はそうでもなかったみたいな。
あ
よう出したなみたいなのが結構あったりするじゃないですか。
情熱大陸もそういうことありますからね。
そう、
まあ、長いことやってたらいろいろありますよそれは、
うん、調べへんかったんかいなみたいなの結構あるじゃないですか。しかもあのカンブリア宮殿の後追い番組とかないけど、なんか3年後とか探したら社長おらんようになってるの結構あるじゃないですか。
いやでも最近のカンブリア宮殿ちゃんとしますよ。
最近の、
うん、だっていきなり最初のヒャダインとリニューアルした時は糸中ですからね。
うん、硬いところから。
そう、
うん、まあ、でも糸中とか調べられても別にこっちは何も楽しいことないからね。
楽しくない、自慢それって終わっちゃう、うん、で、まあ、実際にこうあの古舘一郎がどう思ってたのかっていうのをちょっと調べたんですよ、実際に共演してて。
はい、はい、
まあ、さまざまなところを確認できていないでここまで来た、テレビをご覧の皆様には申し訳ないという一方で、残念だなと思うところもある、詳しいデータを示して斬新なコメントをしてくれたとも語っていますと。悔しいってこと言ってるんですよね。
いやだから実力あったんでしょ。
実力あったんですよ。
もうテレビ局テレビマンが待ち望んでたような人でしょこれ、
うん、
こんな男前で声が良くて、あの気の利いたコメント言えて頭もいいなんてみたいな。
そう
で本人はあの多分スタートはね、あの軽い気持ちでスタートしたらどんどんどんどん自分が大きくなっていっちゃって、
うん、
っていうパターンなんでしょう、おそらく。
そうなんです
か。あ、違うか。でもこういう人って最後の最後まで自分を信じられるタイプやからな。
うん、
うん、ただあの復活できてるのがいいですよね。
そうなんですよ、すごいんですよね、そこはね。
これゲストにあの静岡の知事が、知事じゃないよ、あの市長が出てくるのはいつなの？
田久保真希が出てこれないよ、だって。
え、なんで？
いや、だってそれはやらないでしょ。
しくじり先生ができるぐらいだからいけるでしょ。
しくじり先生にショーン K は出てくれないです。
なんで？
そういうオファーもあったらしいんです、実際にはね、
うんうんうん、
当然吉田豪とブッキングさせるっていう話もあったでしょ
う、うん、
でもうショーン K は固くなに断り続けたんです。
なんでやろ。
一時はその知り合いの社長の別荘とか別宅にかくまわれているとか、海外に逃亡したんじゃないかとかいろんなこと言われてたんだけど、どっかの商工会議所かなんかかな、2年ぐらい前に呼ばれて、なんか講演を売ったりとかして、そっから徐々に復活していくわけですよ。
まあ今は叩き上げの人として。
そうですね、叩き上げの人と、あと英語がいい感じに話せれる人っていうところで、英語力の革新。
逆にそっちの方がすごいもんね。
そう、
大学も実は行ってなくて、日本人で独学でここまで来ましたっていう方が、
そう、ある意味ね、叩き上げだから、
だからこんな今ちょっとね、明治が見せてくれるこんなその英語の本、
うん、
もうタイトルの付け方が間違ってるもん。
え？なんて付けたらよかったの？
英語力の革新みたいな、なんかそう、なんかいかにも英語どうやったら喋れますかとか、そんなタイトルじゃ売れませんよ。
どうなんだった
ら、やっぱりこう、これが日本を騙した英語力みたいな。
ああ確かに、ね、
だってそうでしょ。
確かに確かに。
いや、だってこの英語とこの声だけで日本人全部騙してきたわけでしょ。
うん、
うん、すごくない？
ある意味すごいですね。
詐欺師の話って聞きたいやん。
聞きたい。
詐欺師だってあれやで、俺を詐欺とかあんなじゃないよ。
うん、壮大に騙してくれるね。
壮大に騙す人ね。
うん、
この時代においてなおまだ M 資金とか言ってくんのこいつみたいな。
まあだからみんな好きじゃないですか、徳川埋蔵金とか M 資金とか。
そうそう、そういうの、うん、それに近いやん、この人。
ロマンはありますよね、ある意味ね、叩き上げでここまで来れるっていうのは。
うん、やっぱ俺らやっぱあのここら年代ってやっぱ心のどっかに愚痴を大差を買ってるじゃないですか、
うん
うん、どっかで大きく見せたいとか、
うん、
あるじゃないですか、やっぱり。
そうなんですよね、
うん、だからそういうその俺ら その金銭に触れるようなもっと、だからある意味一流のそのね、セールスマンというか、
うん、
営業マンですから、この人おそらく。
そうですね、太鼓持ちって言われるぐらいですから、
うん、まあ、これがね、羽賀健二に言っちゃうと、うん、ただの悪党になっちゃうんですけど、なんか悪気なさそうじゃないですか、この人は。
まあ、コンサルをしてその中小の会社の社長と渡り合っていくっていうのは、やっぱり太鼓持ちっていうか壁打ち相手になって気持ちよくなって、うん、まあある意味コンサルっていうよりもコーチングに近いのかもしれないですけどね。
うん、うん、まあ、なんか今ね、もう名人、これ、なんかその YouTube、これ、なんか映してくれてますけど。
YouTube 同時なんですよ。YouTube と同時配信して、うん、
この右の人、これ、あの今、下に映った、これ、右の人、詐欺師でしょ、これ。
顔は。そうそう、
そう、お父さん詐欺師やったもん
ね。お父さん詐欺師の。そう、
いや、これは大好きやったよ、大好きやったよ。
うん、
プレイボーイとかあの小説読んでたから、
ノビーの息子ね、
うん、
うん、
もう本当大好きでしたよ、もうあのビールの宣伝とか出てたもんね、
うん、
いや、どう見てもこっちの方が騒ぎしに見えるけど、
いや、どっちもどっちですけど、あの血は争えないっていうのは、本当にこの落合陽一さん見てると、素敵だなと思いますけどね。
うん、あんな中二病の小説よう俺も読んでたなって、いや、でも、うん、ちょっとね、今ね、
うん、
聞きたくなりました。
でしょ、
よう寝れそうやなっていう。
いや、よう寝れますき、いい声で。
いい声はやっぱりいいですよね。
で、出てくる人も、うん、結構面白く香ばしい人出てきてくれるんですよ。例えばこれ、マイルドヤンキーとかを言葉を作った元白鵬の原田さんっていう人ね。
あ、これ原田さんなんや。
うん。
パッと見たら関西新聞の社長かなと思った。
共栄中じゃないですよ。
なんか。
やでも今をときめく人、例えば、うん、テレ東を辞めた高橋由樹さんであったり、あのリハックの人ね。
でもこうよう考えるとやっぱあれですよね、
うん、
こういう一流の人たちって基本人玉くらかしてなんぼみたいな人たちですもんね、やっぱり、
うん、人食ってなんぼみたいなところもあって、
そう、うん、そう、人を気持ちよく騙すというか、
うん
うん、あの騙されたことを気づかせないぐらいうまく騙すみたいない
や、だからこの中に出てくるラインナップが決して孫正義とか、
うん、
ね、豊田明夫とかは出てこないわけですよ。
あ、もう生粋の営業、あの経営者ではなく、
うん、
どっちかというとのし上がってきた感じの、
そうっていうので、ここでだって井戸中の岡藤さん出てきても話噛み合いそうにないじゃないですか、うん、
確かに。
でも多分ショーン K はうまい具合に噛み合わせたと思うけど、まあ、決してそういうの見たくないんだよね多分ね。
このショーン K さんが隣にいると、
うん、
どんな人でもすごいあの経営者に見えるの？
いや、あのね、経営者っていうよりも、うん、なんだろうな、時代を切り取ってきてる人みたいな感じかな。ものすごい
一応なんか ビジネスマンばっかりなんでしょこれ。
基本はそうです。ないか、あの堀潤ぐらいかな、あの元 NHK のアナウンサーの。今回結構面白かったです、
はいはい、平田織座とかそういうのは出てこない。
平田織座出てこないなくなったけど、
うん、
でこの例えば森田義道さんかな、なんかこの人は今の第一魔の今の旦那かな、デザイナーで。
この人第一魔って松平さん
と別れて この人と結婚している。
はいはいはい、
うん、とか。でもすごいのはこういう経歴詐称、てっちさんもおっしゃってたんですけどメールで、経歴詐称とかいろいろあるんだけど、もう一回ラジオ日経と J-WAVE はやるっていうふうに思わせたのは、なんで日経ですよ言っても、日経と J-WAVE がやろうってなったのがすごいなと思ってるんですよ。
声でしょうね。
声かな、
声と頭の良さでしょう。
いや、だからこの Make It Next っていう番組の制作人って全然出てこないんですよ情報が、
はいはい、
処分もされてないし多分ね、うん、日経のなんか上層部に食い込んだのかな。
そのもちろん経歴詐称して医者やってた弁護士やってたっていうのはそれは問題だと思いますよ市長とか、
うんうん、
でもテレビに経歴詐称で出てるって誰も別になんかされたわけではないじゃないですか。
そうですね、うん、
誰かに訴えられたわけでもないでしょこれ、
うん、そう、
自粛しただけでしょ。
そう、
なんかある意味その僕たちある年代以上の大阪人が持ってる梅田の地下に接近庫事件みたいな、
ああはいはいはい、
どっかでちょっとあの別に
梅田の偽金庫事件っていうのは、貸金庫、あのよく飲食店の人たちが貸金庫に最後お金を入金っていうか落とす袋みたいなのあるんですね、落とすダストシュートみたいな、 それを
ポスト、金属のポストの中でバシャンって入れて その中にお金入れたらもうあと安心みたいな、
そう、それを偽物の箱を作ったんですよね。
すごいよね、
うん、すごいよね、痛快だよね、うんうん、
だからあの要はある非常階段的な細い階段を立ち入り禁止にして、
うん、
そこにわざわざ壁を作って木で色塗って夜間金庫で書いて、でその日は本物の夜間金庫を使用禁止にして、あっちに一応一時的な金庫を作りましたっていう案内板まで出して、
うん、用意すると、
だから梅田中 その飲食業者がみんな信じてその中に金バンバンバンバン入れていって、
うん、
最終的にあれなんですよね、金入りすぎて壊れたんですよねほんで壊れて下からその入れたはずの金というかね袋がバンバン溢れ出てきても、まだみんな騙されたことに気づいてなかったから、おまわりさんもみんな、
これが正常化バイアスかってやつね。
そう、銀行に文句言ってましたからね、壊れてるぞって、
うん、いやいやいやいや。
ぐらい綺麗に騙されて、結局犯人も見つかってないし誰も損もしてない。
あ、それとショーン K は一緒だと
そう、だから偽金庫事件を見てるような
確かに、
うん、
すごいねって終わっちゃったね、いろんな意味で。そうだから
逆にすごいなって
、うん、
うん、 役者になってたらすごい役者になったんちゃうのあんたっていう。
いや僕は本当ショーン・K出てきた時は本当にテレビのステレオタイプのコメンテーターみたいな感じなのかなというの、なんかな何 演技しているって役者なのかなって思いましたけどね。
ああ確かに、ね、
絵に描いたような。
逆にテレビ局が作ったんじゃないのっていう
ね。
うん、本人は周りが持ち上げてくれてこういう風にしてくださいこういう風に言ってくださいと言われてその通りに答えてたらこうなったっていう
っていうわけでもなくて、それが自走して自立してなったっていうことは、うん、もう本当にテレビがビッバシコンってこうハマった
んでしょうね、うん、時代と、
うん、
みんなが待ってたんでしょうね。
そう、ただなんだかんだで言うものの、うん、こういう人らが今絶滅したかっていうとそうでもなくて、今もっとショート動画とか SNS でやばいやついっぱい出てるじゃないですか。
ある。
だってあのスーパーサラリーマンとかって見たことあります？う
ん、ない。
スーパーサラリーマン清水とかっていうのがいて、これ見たことありませんか？
いや俺んとこに流れ込む、俺んとこに流れてくるのは変なあの中国のショート動画とか。
いや結局リフォーム作業をしてるような人、うん、これもともと組員のあんちゃんらしいんですけど、そうでリフォームでものすごく何百億って儲けて、最後は詐欺罪じゃなくて、うん、建築法かなんかで、まあ、訴えられて懲役にはならず執行猶予がついてみたいなね、まあ、スーパーサラリーマン清水って調べてもらったら、あ見たことあるっていうので、なんかもう怪しい。
ないよ、目が汚れるわ。
うん、ぜひあの検索してほしいんですけど、でもそれでもやっぱりこれと騙される人っていうのがいるんで、
まあこういうの好きな人いますよね、
香ばしいのがね。でもネット見たらそんなショーン K の劣化版みたいなのいっぱいいるわけじゃないですか。ショーン K は綺麗に騙してくれたけど、
うん、
明らかに荒い騙しの人もいるわけじゃないですか。
雑音いうかノイズみたいな、
ね、ノイズみたいな。でもショート動画でそんないっぱいあるから、ショーン K ほど上質なものはないんですよ。
うん、
うん、
でもまあショーン K がこんだけ受け入れられてるっていうのはまあ分かりますからね、やっぱり、
うん、
この路線いけるやろまだっていう。で実際のところテレビ局では空いてるわけですからね、まだ
現状ラジオだけしか出ないし、あんまりもうメディアに復帰しないって最初言ってたらしいんですけど、うん、どうやってこの番組は復活したのかっていう経緯だけが本当に知りたい。どうやって、
まあでも分かりませんよ、見てないから分かんないけど、引っ張り出した人がいるんでしょうね。
ねえ、
あなたの声はやっぱりそのラジオにとったら国宝級なのでっていうような、そのね、
うん、
うん、口説き文句から入って、もうとにかく待ってますからみたいな、あそういう意味で言うと、やっぱこのラジオってまだテレビ局より優秀なそのラジオマンっていうのが残ってるんだなっていう気はしますね。でもラジオはね、まだなんかちょっと自由というか冒険できる余地が若干残ってるんで、
うん、
ショーン・Kのこういうのファンの人がいたのか、
うん、
スポンサーの中に
熱烈な人がいたのか、
熱烈なショーン・Kファンの女性経営者がいたのか。
あ、いやでもね、
いいじゃないのよ大学なんてどこだってみたいな、うん、っていうスポンサーがいて、私が CM 買うから、いやでもあの人学歴詐称したのにって言ったら、あんた地獄に落ちるわよみたいなこと言う女の人が多分いたんだと思うんですよ。
そんなにそんなこと。とんでもない、いや出てこないですけどね、
うん、いやでもそれぐらいスポンサーがやっぱり引っ張らないと無理でしょ。
う
ん、だからある意味その屋敷隆に惚れ込んで、屋敷隆にラジオ番組やらせてた京都のスポンサーみたいなもんで。
ああなるほどね。
そういうスポンサーいないと絶対あんな酒みたいなおっさんにラジオやらせようとか思わないじゃないですか。
まあある意味文化を育ててるみたいな感じですからね。
うん、でも多分いざ始めてみたらやっぱ声もいいし、そのプロ交換というか反応もいいし、ああいいやんって日経さんも思ったんだと思いますよ。
自営業の日経もね。でね、うん、なかなかねこれラジコの仕様だと思うんだけど、坂本さんもラジコのポッドキャストで聞けるんですよ。ラジコアプリの中でしか配信してないポッドキャストなんですよね、はい、YouTube もやってるけど、はいはいはい、でもね、うん、ショーン K では出ないんですよ。
何本名、
いや ホラッチョ川上になるんですけど、川上なんとかって言うんですけど、
うん、
あのショーンは CEN かな、う
ん、ショーンって芸名なんでしょ、
うん、
もともとは。
そうそうそう、
本名って言ってはったけど、
ショーン・マクドネル川崎なんです、確か。でこれショーンは CEAN でショーンって読むんですね、うん、で川上っていうのでショーン K では出ないんですよ、ね、アルファベット、あのカタカナでは。
え、じゃあショーン K を探してる人はたどり着けない、
たどり着けないんですよ、そこがミソなんですよ。まあ、ラジコの検索機能が弱いっていうのはあるんですけどね、一部。
じゃあイニシャル G の人がいまだにノーギツアールにたどり着けないみたいな。
大丈夫、その人、そんな人いないと思うけどイニシャル G って検索したらうち出るようになってますから。
あ、偉いね、ショーン K、うん、
ショーン K なかなかそれ隠してるね。
あ、じゃあショーン K とは大っぴらには言ってないの、番組の中では。
あんまり言ってない。あのショーン K とは言ってますけど、いや、ショーンさんって言われてる、うん、だからある意味ショーンさんは OK だけど、ショーン K はダメなんでしょうね。ショーン川上、
難しいな。
難しい、だから見つからないんです。だからそっとしといてほしい。
J もジャニーズもみんなあかんのに
そう、
J って言っただけで怒られんのに。
うん、本当にね。
でもショーンと K 分けて言うのは OK なんや。
いや、ダメだと思う。あ、まあまあまあ、ショーンさん、 K さんと言ってないからね、誰も。
ショーンさんなんや。
ショーンさん、ショーン、私ショーンがって言ってます。
じゃあ北川ってつけへんかったらジャニーズ OK なんじゃん。
まあその理屈だとね、
うん、
だからおおらかなんですよ、ラジオ日経と J-WAVE が出てる人も含めて。
でもなんかその J-WAVE っていうところが、
うん、
ちょっとだけ引っかかりますよね、やっぱりね。
あ、何が引っかかるんですか。
やっぱなんかちょっとほらおしゃれじゃないですか。
そうだから、やっぱり私たちはこのおしゃれな FM 文化っていうのをやっぱりねっていうところもあるから、ショーンを、
やっぱショーン K さんやったら最初の復活の舞台として選ぶのはやっぱラジオ関西とか
KBS 京都とか。
そう、ラジオ神戸って言ってましたけどラジオ関西でみたいな、あのええ加減さで。
うん、まあ確かにね、うん、そうだから、そういうね、しくじり先生的なところからのオファーはもちろんあったと思うんだけど、
うん、
それを固くなに断って、まあ、このラジオの方に絞り込んだっていうのは確かに賢いなと思いました、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあ、あの下半身的な習文というかそういうのはないから、
うん、
うん、ある意味ね、ラジオのこの J-WAVE とかで復活するっていうのはありですよね、やっぱり、
うん、だからもうコンサルっていうより普通にラジオのパーソナリティとして生きていくのが一番良かったんじゃないかなと思うんですけどね、
う
ん、
まあ、それはもう周りがね、
うん、
許してくれなかったんでしょう、おそらく。
あとはまあ、ね、ラジオパーソナリティって生き長いじゃないですか、
うん、はいはいはい。
でも J-WAVE もクリス・ペプラーがずっと65かな6かな、クリス・ペプラーはもうそろそろ代替わりしてもいいんですけど。
浜村さんの悪口とかやめてくれます。
そうですね、遠回しに浜村淳の悪口になってますね
はい、
新陳代謝がないんです、ラジオパーソナリティは。
だって死なへんもん、
死なへんもんね、なかなかね、
卒業せえへんし、
習慣ですからラジオは本当に、
はい、
うん、
はい、
そうだから、まあ、ちょっと本当にこの復活がどうやって合意できたのかっていうことだけが本当にこれは気になります。でも内容的には本当に面白いですから、
カンブリア宮殿とか情熱大陸で
取り上げてくれないと思いますけどね。
無理か。
うん、
でもある意味成功するより難しいからねこれ、
うん、
復活の方が、
復活の方が難しい。でただ、
はい、
コンサルティングもやっぱりちゃんとやってはいるっぽいんですよ、あのクライアントも。
いや逆に今相談したいでしょ
そう、どうやって復活したんですかみたいな。
そう、その一回失敗した会社とかちょっと傾きかけた会社からすると、
うん、
逆にこの人に相談したいでしょ。
まあでもね、そのショーン K のホームページ見てるんですけど、まあもう何言ってるか
全然。ショーン K のホームページなの、
ホームページです。会社ではないけど、でもこれも全然わかんないですよ。
何このトリックみたいな。
だからショーン K とかなんとか事務所じゃなくて、bp2bt.com なんかな。
全然わかれ。
ビジネスプロセスとビジネストランスフォーメーション .com とかそんな意味合いなのかな。bp2bt.com
まだ若干ビジネス寄りなんですね、やっぱり。パーソナリティと
めっちゃビジネスですよ。
だから講演、パーソナリティではないんだ。
ないないない。だから講演会とかやっていて、
うん、
ご要望の多いテーマ、中小企業の生き残り戦略、 リーダーシップ、イノベーション、経営者との対話からの知見、グローバル経営、地方創生、企業人にとってのマクロ政治経済潮流、基調講演トークショー等過去事例抜粋、900人のプロフェッショナルが語った成功への要諦、不確実性へのリーダーシップとイノベーション、ポストモダン戦略とは不確実性への戦略思考、グローバル時代中小企業はいかに対応すべきか、マスマーケティングからメタマーケティングへ、大衆消費の終焉と関与経済、カバレッジからエンゲージメントへの時代。何言ってるか全然わからないでしょ。
でもうちの会社の組合が呼びそうな、
ぜひ読んでください。
うん、
うん、
うちの会社の組合が結構講演やるんですけど、
うん、
結構面白い人呼ぶんで
みんなおーってなると思うんですよ、証言来たら。
いや、意味分からへんやつおるからね、たまにね。
いや、大体そうですよ、講演って。証券どれぐらいで呼べんのかな。
いや、でも30万では講演のちゃう、これ。
そうですよね、30万では来ないかな。
超一流って言われるような人たちのその200万とか300万、
うん、
はないでしょう。70万ぐらい、
100くらいでやったら来てくれるんじゃないかな。
100出したら多分サイン会してくれると思う。
あ、講演会はしないけど、
うん、
ショーンさんの、
講演会プラス握手会というかサイン会含めると100ぐらい、う
ん、本セットでサイン、
うん、
サイン会って意味わからんな。でも
本かそう、買った本にサインしてくれる。何やったら一緒に写真撮ってくれる。
講演会はなんか、あ、なんか変に僕ら、あの、変なこと言うかもしれないけど、
うん、
サイン会だったら言わないよね。
うん、
うん、お渡し会。いや、お渡し会だったら普通に本題でいいやろうって感じはするけど。
うん、まあ、こんだけ顔が良くて声も良かったら、
うん、
多分宝石販売とかもいけると思うけど、
うん、
そこはいかないでしょ、やっぱりね。
いかないですね、
そんな怪しいとこには。
うん、
ちゃんと本書いてありますからね。
まあ、ちゃんと書いてると思いますよ。
うん、まあ、この本はおそらく蒔絵で、講演会が多分ね、その事業の柱だと思うんですけど、
うん、
本書いてなかったら講演会もできへんからね。
まあ、でも、まあ、ある意味今のコンサルじゃなくて昔ながらのコンサルのような気はするな。でも、あの、昔のコンサルっていうのはそのグレーヘアコンサルって言ってて、経験豊富な人がコンサルするっていうような、まあ、ある意味経営者の茶飲み友達じゃないけども。
で、ところでこの、この英語力の革新っていう、このショーン K さんの、
はい、
ちょっと間開けましたよ、
はい、いいですよ、ショーン K さん
K さんのこの本は出版社はどこなの。
アルクっていう、あの、英語の英会話とかやってる会社ですね、が出している。
あそこ何でも出すな。
うん、
英語さえ喋れたら長谷川でも誰でもいいもんな。
そうなの、長谷川って、あの、エンジェルスの長谷川。
そう、あの人も英語の本出してたよね、昔。
ああ、出してたような気がする。
とりあえず英語さえ喋れれば何でもいいわみたいな。他の本はでも違うでしょ。
うん、ああ、でもすごくなんかいいこと書いてますね。なんか、さらに生成 AI やデジタルツールの活用法も提示。英語力 を単なる語学力にとどめず、思考法と意思決定の方に結びつけます。本を読むだけでは何も変わりません。日々のメールや会議で小さな実践を重ねることで、あなたの専門性が英語で世界に届く力へと変わっていきます。いいこと書いてるね。
うん、
うん、
別に何を言ったかよう分からへんけど。
いやいやいや、まあ、言いたいことは別に、あの、伝わる、なぜ伝わらないかっていうよりも、あの、何を伝えるかっていうことの方が大事なんだよと。どう伝えるかじゃなく、中身の方が大事なんだよってことを言いたいんじゃないかな。
まあまあ、よくある、うん、よくある
よくあるね。
うん、よくある。そのために英語喋りたいって言ってんね。
うん、卵が先かニワトリが先かみたいな。
別にハローって言いたいわけじゃないから。
そう、
なるほどね、
はい、
ある意味ちょっとあれやね、このホームページちょっと今見せてもらってるんですけど、椎名桜子賞がするな。
あ、そう、
うん、
なんかすごそうみたいな。
なんか出版社とテレビ局、
うん、
まあ、ラジオ局とかなんかこうね、マルチメディアでちょっと新しくまたもう一回売り出すかみたいな。
まあ、でもこれはショーン K さんのホームページですからね、
うん、
あくまでも。
すごい、なんかそういうハッタリって大事やなっていう。
ハッタリ大事、本当に大事。
ああ、まあ、アメリカ人なんて半分ハッタリやもんね。
うん、何者でもないけどすごく大層なことをしてるみたいな、うん、
一回やったことあったら経験者やからね。
そう、
まあ、それはねこの年になって本当に思いますけど、
うん、
まずやれって話ですからね、うん、できるできないは期待してないから。なるほどね。もう今 YouTube とかいっぱいあるから自称ショーン K さんっていうのがいっぱいおるんやな。
もうそうそうそう、本当にねその走りだし立派だと思いますよ。
いやいや立派ですよ。だってできないもん。自分で想像したらわかるでしょ。あの大学出てないのに大学出てる体にしてテレビ局出るっていうの。
いやそれが本当にすごいことだと思います。でし
ょ、うん、どんどんどんどん舞台が大きくなっていって報道ステーション、いや無理でしょ。
まあそこまでの話だけでも本当に聞いてみたいですけどね。
いやそれを聞きたいわ。
あまあ多分ねそれはね70代ぐらいになったらショーン K は言ってくれそうな気がするね。もう自己自己だから、
うん、本当はそう言えって言われたみたいな。
いやそれは言わないと思うけど、まあその人が誰かね関わってた人が奇跡に入られたら言うかもしれないですけどね、うん、
なるほどね。
はい、ということでね、あのメイクイットネクストは本当にいいコンテンツだと思います、はい、まあ経歴がどうのこうのっていうよりもラジオとして聞いてて本当になんかためになったような気もするし、うん、まあその人何とんがったいろんな怪人が出てくるんですよこのラジオ、
はいはい、
まあその人らのなんかもう武勇伝みたいな聞くだけでもはあすごいねって
まず、
うん、
ショーン K さんっていう踏み絵を踏んできてる人ですからね。みんなそう
ある意味ねみんないい人かもしれないですよ、
うん、そうだからそこの、うん、ハードルを超えて出よっていう人たちなので、
うん、
ある意味自分にもそういうちょっとそういう部分があるかもって思ってる人たちでしょ自分を大きく見せたいみたいな。
あそれもあるし、そうね、ハッタリの部分も
で、あと、まあ、もちろん興味本位でショーンさんと喋ってみたいとか、
うん、
あと単に優しい人とか、まあ、いろんなパターンあるんでしょうけども、
でもなんか皆さん魅力的な方多いなと思います。あのうさんくさいもあるんですけど、うさんくささと魅力的って紙一重ですからね、うん、
まあでももしまあないけどないけど、うん、インタビューはこの中から誰か一人選んでくださいって言われてショーンさん入ってたらショーンさんでしょ。
僕は選びますね、うん、
高田純次さんとか伊集院さんとかいろいろ並んでる中で、
うん、うん、いや気持ちよく喋らせてくれそう。
河内や菊水丸とか。
あもうそんな嫌
関西系は嫌なんだ。
もう嫌ですよそんな、今日は乃木坂の坂本さんに来ていただきました。よろしくお願いします。坂本さんといえば
いいですね、
某メーカーでね60歳ということで再雇用という選択肢を選ばれたわけですけども、そこには深い白深い、決断があったと思うんですが、とかそういう風に気持ちよく聞いてくれるんですよ。
ちょっとお金払おうかなと思いますもんね。カーチやキクソイもやれたら金よこせと思いますけど、
うん、
うん、耳障りのいい声を聞く、目の前で聞けるだけでいいじゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
も
う
本当プロ奉還ですよ。
太鼓持ち、
はい、立派な職業ですからねこれ。
そうですね、
あの、うん、人を気分よく喋らせるっていうのは僕らイライラさせることしかできないじゃできないじゃないですか。気分よく喋らせるっていうことをしたことがないので、結局話し上手聞き上手っていうのは相手をいかに気分よく話せることができるかっていう技術でしょ、
うん、
なんかすごいんでしょうねおそらくこの人
だと思います。
持って生まれた資質もすごいですけど、
うん、
なるほどね。 YouTube かちょっと今日終わってからこれ聞きながら寝ますかじゃあ、
はい、ラジコのポッドキャストのラジコのポッドキャストってわけわかんないでしょ、
うん、まあ、ラジコは入れてますよ。
ラジコのアプリにポッドキャストのタブがあるんですよ、うん、
はいはいはい、
でそこでメイクイットネクストって入れてください。
これって儲かるの。
さあ儲かってんのかな。
食べていけてるのこれだけで。
よく考えたらスポンサーついてないなこれ。だからほとんどお金もらってないんじゃないかな。
じゃあ、あもうやっぱりこれもあの先の本と一緒で、
うん、
公演のための
先行投資。そうそうそうそうそう
に近いよねやっぱ。
でやっぱりあの出てくるゲストのプロモーションみたいな感じもやっぱり少なからずあるんじゃないかなと思うんで、うん、
はいはいはい、
うん、全くもって何でお金儲けしてるのかよく分かんないポッドキャストですよねこれもね。まあ続いてくれたらいいなと思います。はい、ということで、はい、てっちーさんおメールありがとうございました。久々のおメール
いただけたん
でありがとうございました。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。